第6課5月4日から5月11日2人の証人。5月4日安息日午後、暗礁聖句、草は枯れ花はしぼむが、私たちの神の言葉はとこしえに立つ。イザヤ書40-8新共同訳。草は枯れ花はしぼむ、しかし我々の神の言葉はとこしえに変わることはない。イザヤ書40-8口語訳。今週の聖句、黙示録11-3-6、ゼカリア書4-14、黙示録12-5-6、12-14-15、ダニエル書7-25、イザヤ書54-17、詩編119-89、黙示録11-15-18。今週のテーマ、何世紀にもわたって神の言葉はバラバラにされ、疑われ捨てられてきました。修道院で鎖につながれ、広場で焼かれ、ズタズタに引き裂かれてきたのです。神の言葉を信じる者は馬鹿にされ、あざけられ、投獄され、殉教者として殺されさえしました。そのような中でも神の言葉は広まりました。中世の教会は聖書を信じる忠実なクリスチャンを迫害しましたが、神の言葉は暗闇を照らしました。弾圧と迫害は神の言葉の宣布を止められませんでした。英国の聖書翻訳者ウィリアム・ティンダルは、信仰のために裁判にかけられた時、神の言葉を広めるのに最も役に立ったのは誰かと尋ねられました。彼はその質問をよく考えた末、ダラムの司教と答えました。判事たちは衝撃を受けました。ティンダルはある時、司教が彼の英語訳聖書を購入し、公の場で燃やしたことを説明しました。司教はその時、自分が真理の働きに大きく貢献していることを知りませんでした。司教は通常よりもはるかに高い値段で聖書を購入していました。そのような多額の購入によって、ティンダルは焼かれた聖書よりもさらに多くの聖書を印刷することができました。地に葬られた真理はこれまで何度も何度も復活し、輝きを放ってきました。今週は聖書とキリスト教信仰に対する最も悪質な攻撃の一つを取り上げます。フランス革命中、フランスの街路には血が流れました。無神論が国教となりましたが、それでも神の言葉の証しを黙らせることはできませんでした。5月5日日曜日、2人の証人。問い1、黙示録11-3-6を読んでください。この箇所であなたが見つけた2人の証人の特徴を5つ挙げてください。ゼカリア書4章で、預言者は金の燭台の両側に2本のオリーブの木を見ました。これは黙示録11章で見られるのと同じ現象です。ゼカリアは、これは全地の主の御前に立つ二人の油注がれた人たちである、ゼカリア書4-14と告げられています。オリーブの木は燭台に油を供給し、燭台が光を放ち続けるようにします。私たちは詩編記者が書いたことを思い出します。あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火。詩編119-105。 油は聖霊を表しており、ゼカリア書 4-2、4-6。 黙示録11章の幻は、神の言葉が聖霊の力によって述べ伝えられ、世界を照らすことを描写しています。この二人の証人は予言し、予告した間雨が降らないようにすることができます。彼らは水を地に変え、災いを地に及ぼすこともできます。神の言葉によってエリアはイスラエルに雨が降らないだろうと告げ、彼の祈りに応えて3年半雨が降りませんでした。ヤコブ 5-17 参照。その後、彼が神に祈ると、バールの偽預言者たちが干ばつを終わらせることができなかった後に雨が再び降りました。列王記上17章18章。モーセは神の言葉を通して水を地に変えることなど、あらゆる種類の災いをエジプト人にもたらしました。ファラオが神の民を解放することを拒んだからです。出エジプト記7章。聖書に害を加えようとする者は、その口から出る火によって焼き尽くされるでしょう。神はこう言われます。彼らがこのような言葉を口にするからには、見よ、私は私の言葉をあなたの口に授ける。それは火となり、この民を巻きとし、それを焼き尽くす。エレミア書 5-14。 神の言葉は、それを拒むすべての者に裁きを宣告します。神の言葉は口の中の火のようなものなのです。イエスはヨハネ 5-39 で、旧約聖書が自分について証しを証言していると明言しておられます。イエスはまた、福音は証人として全世界に述べ伝えられ、マタイ 24-14。 新約聖書は旧約聖書とともに、その証しの基礎であると言っておられます。これら二つの節で使われている証しを意味する言葉と同じ語根の言葉が、黙示録 11-3 に登場します。この二人の証人とは誰のことでしょうか。これらの聖書の指摘と、黙示録11章に示されている特徴を考慮すれば、二人の証人とは、神の光と真理をこの世に伝えている旧約聖書と新約聖書であると、私たちは独断的にではなく結論付けることができます。5月6日月曜日、予言の期間。問いに、黙示録 11-3、 12-5、 6、 12-14、 15とダニエル書7-25を比較してください。これらの予言の期間にはどんな共通点がありますか。二人の証人はアランノをまとい、1260日の間予言、黙示録 11-3 します。これは異邦人、神の真理に反対する者たちが聖なる都を踏みにじる42ヶ月と同じ期間です。黙示録 11-2。 神の敵は1260日間、 42×30 は1260。 終末的予言では1日が1年を象徴。神の真理を踏みにじり、神の二人の証人である旧約聖書と新約聖書は、この同じ期間に彼らに向かって予言します。すでに見たように、第4課参照。ダニエル書 7-25 は、ローマ帝国の分裂から生じる小さな角の勢力が 一時期、二時期、半時期の間、神の民を迫害すると述べています。一時期とは1年360日のことであり、それゆえその 3.5 倍は1260日に相当します。黙示録 12-6 は、神の民に対する1260日の迫害について、黙示録 12-14 は、一時期、二時期、半時期について、黙示録 13-5 は、42ヶ月について述べています。黙示録 11-2-3 には、42ヶ月と1260日の両方が言及されています。これらの予言は皆、同じ歴史的期間の様々な側面を説明しているのです。聖書の権威がないがしろにされると、代わりに他の人間的な権威が生まれます。これはしばしば神の言葉を支持する人々への迫害をもたらしますが、それは中世の教会が深い霊的暗黒に陥った西暦538年から1798年までの教皇支配の時代に起こりました。人間の法令が神の戒めにとって変わり、人間の言い伝えが福音の簡潔さを覆い隠したのです。ローマ教会は世俗の権力と結びつき、その権威をヨーロッパ全土に拡大しました。この1260年の間、神の言葉、すなわち神の二人の証人は荒布をまとっていました。二人の証人の真理は膨大な言い伝えと儀式の下に隠されていましたが、それでも彼らは予言しました。つまり聖書は語ったのです。この霊的暗黒の中でも神の言葉は守られました。神の言葉を大切にし、その教えに従って生きる人々がいました。しかし、ヨーロッパの大衆に比べれば、その数はわずかでした。ワルド派、フス、ヒエロニムス、ルター、ツヴィングリ、カルバン、ジョン・ウェスレー、チャールズ・ウェスレー、その他大勢の改革者たちは、彼らが理解した神の言葉に忠実でした。今日、多くのクリスチャンが信じている教えの中で、神の言葉に基づかず、言い伝えに基づいているものにはどんなものがありますか？5月7日火曜日、二人の証人が殺される。問3、黙示録 11-7 から9を読んでください。旧約聖書と新約聖書という神の二人の証人にどんなことが起こるとこの箇所は予言していますか。西暦538年までに異教のローマ帝国は崩壊しました。東ローマ帝国の皇帝ユスティニアヌスが民事的、政治的、宗教的権威を教皇ウィギリウスに移譲。中世の教会による長い支配の時代が始まり、それは1798年まで続きました。1798年2月10日、ナポレオンの命令を受けたフランスの将軍ベルティエが抵抗されることなくローマに進軍。教皇ピウス6世は捕虜となってフランスに連れ戻され、そこで死亡しました。この日はダニエル書と黙示録に描かれているようにローマ教会の世俗的権威の終わり1260日、すなわち1260年の終わりが予言的に予告された日を示しています。昨日の研究を参照。聖書の予言の真理がなんと力強く現れたことでしょう。 キリストの時代より500年以上前に書かれたダニエル書が2300年以上後の出来事をこれほど正確に予言したのです。私たちは聖書の予言を信頼することができます。その間も福音の真理は御言葉の証によって生き続けました。しかしさらに大きな試練が聖書の真理を脅かしたのです。底なしの淵から登ってきた獣サタンは聖書に対して戦争を仕掛けました。彼は1789年に始まったフランス革命を通して聖書の権威に対する新たな攻撃を開始しました。フランス革命の中で政府はキリスト教にとって変わることを目的に国家主導の無神論的宗教として理性礼拝を正式に始め、1793年11月10日、全国で理性の祭典が開催されました。フランス中の教会が理性の寺院と化し、生きた女性が理性の女神として即位しました。聖書は路上で燃やされ、神は存在しないと宣言され、死は終わりなき眠りであると宣告されました。サタンは神を信じない者たちを通して神の二人の証人を殺すために働きました。彼らの死体は例えてソドムとかエジプトとか呼ばれる大きな都の大通りに取り残される。黙示録 11-8 のです。エジプトは真の神を否定する多神教の文化でした。出エジプト記 5-2 参照。ソドムはひどい不道徳を象徴しています。フランス革命では革命と流血の中で通常の抑制が緩み、無神論と不道徳が横行したため、旧約聖書と新約聖書という神の二人の証人が死んでしまいました。黙示録11章9節によれば、神の二人の証人の遺体は3日半、予言的に3年半の間、埋葬されずに横たわります。無神論はフランス革命の中で少なくとも約3年半絶頂期にありました。この期間はパリで宗教廃止令が出された1793年11月26日から政府が宗教制限法を撤廃した1797年6月17日までです。5月8日水曜日、復活した二人の証人。問4、黙示録11-11を読んでください。神の言葉についてこの聖句はどんな予言をしていますか？フランス革命が終わると神の言葉は比喩的に再び命を吹き込まれます。力強い信仰復興運動が起こります。神の言葉が救いをもたらす神の生きた力と再びなるのを見た人々は大きな恐怖に襲われました。18世紀末、神は地の果てまで福音を伝えようと献身した男女を起こされました。インドに渡り、聖書を何十ものインドの方言に翻訳したウィリアム・ケアリーのように、人々は聖書のメッセージを急速に広めました。聖書の力に後押しされ、宣教師が世界中に派遣されたのです。こうした世界的な宣教活動がフランス革命後に始まったのは偶然ではありません。神の言葉は生きており、多くの人には死んだように見えましたが、それは信者の心の中ではまだ生きており、黙示録の予言が予告したように、再び完全な命を得ます。かつて無神論者ボルテールは次のように自慢していった。12人がキリスト教を設立したということを私はもう聞き飽きた。 私はそれを覆すのに一人で十分であることを証明しよう。彼の死後、幾世代が過ぎ去った。幾百万の者が聖書に対する戦いに加わった。しかし、聖書は滅びるどころか、ボルテールの時代に100あったところには1万、いや10万の神の書がある。ある初期の改革者は、キリスト教会に関して、聖書は多くの金槌をすり減らした金床のようなものである、と言った。希望への光、1732ページ、各時代の大総統、第15章。問い5、詩編119-89と111-7-8を読んでください。これらの箇所は聖書について、またなぜ私たちが聖書を信頼できるのかについて、どんなことを教えていますか？神の言葉は攻撃されたり弾圧されたりすることはあっても根絶されることはありません。多くの自称クリスチャンでさえ様々な方法で聖書の権威を傷つけ、聖書の一部を疑問視し、人間的な要素を強調して聖書は神の刻印をほとんど失い、神の真理は損なわれています。私たちは神の言葉に対するこのような攻撃に決して惑わされてはなりません。御言葉は今も生きていて、人の心に語りかけ、御言葉に従おうとする人々に新しい命を吹き込んでいます。5月9日、木曜日、真理の勝利。敵の攻撃にもかかわらず、地上における神の技は輝かしい山場を迎えます。福音はあらゆる国民、種族、言葉の違う民、民族、黙示録 14-6 に述べ伝えられるでしょう。キリストとサタンの大争闘は、キリストが黄泉の力を完全に打ち破られることで終わります。神の王国は悪に勝利し、罪は宇宙から永遠に根絶されるのです。黙示録11章は、フランス革命を通してキリスト教信仰を破壊し、神への信仰を根絶しようとするサタンの試みから始まりますが、悪の支配と勢力に対する神の王国の勝利で終わります。この章は、キリストの働きと真理のために、激しい試練を経験するすべての人に励ましを与えます。問い6、黙示録 11-15-18 を読んでください。この箇所によると、第7のラッパが鳴り終わるとき、どんな出来事が起こりますか？この世の国は私たちの主の国になりました。キリストは勝利し、悪は敗北します。イエスが勝ち、サタンが負けます。正義が勝利し、真理が支配します。私たちは次の教えに耳を傾けるのが良いでしょう。人間の権威の上に立てられたものは皆崩れる。しかし、神の不変の言葉の上に基礎を置いたものは永遠に立つのである。希望への光、1732ページ、各時代の大総統、15章。問い7、黙示録11-19を読んでください。ヨハネは天で何が開かれるのを見ましたか？また天を仰いだとき、彼は何を見ましたか？ヨハネは天にある神の神殿が開かれるのを見ました。至聖所には契約の箱がありました。旧約聖書の聖書は天の大いなる原型に倣った方であり、神の栄光の臨在が契約の箱の蓋の上にある一対の天使の像の間に現れていました。箱の中には神の律法が収められています。私たちは信仰を通して 恵みによってのみ救われますが、神の律法に従うことは私たちの信仰が本物であるかどうかを明らかにします。神の律法は裁きの基準です。ヤコブ 2-12。 この事実は終末において特に重要な意味を持ちます。黙示録 12-17、 14-12、 参照黙示録11章に描かれているフランス革命の神を認めない精神と輝かしいクライマックスとの著しい対照は、現代の私たちに何を語りかけていますか。5月10日金曜日。さらなる研究。参考資料として、各時代の大総統第15章聖書とフランス革命第17章最大の希望を読んでください。聖書が宗教界と俗界の権威によって禁止されたとき、その証言が曲解され、人々の心をそれから引き離すために、人間と悪人が考え出すことのできるあらゆる努力がなされたとき、聖書の聖なる真理を宣言する者たちが駆り立てられ、裏切られ、拷問され、牢獄に入れられ、信仰のために殉教し、あるいは山の砦や地の洞窟に逃げなければならなかったとき、そのとき忠実な証人たちは荒布を着て予言したのである。しかも彼らは1260年の全期間を通じて証を立て続けたのである。最も暗黒な時においても、神の言葉を愛し神の皆を崇めるのに熱心な忠実な人々がいた。これらの忠誠なしもべたちに、この全期間を通じて神の真理を宣言する知恵と力と権威とが与えられた。希望への光、1722ページ。各時代の大総統第15章。フランスが公然と神を拒み、聖書を放棄したとき、悪人たちと暗黒の霊とは、彼らが長く望んでいた目的を達成して喜んだ。それは、神の律法の制限を受けない国であった。サタンの残酷な力を抑えていた神の霊の抑制力が大半取り除かれた。そして人々を不幸にすることだけを喜びとしているサタンのなすがままになった。反逆に加担した者はその身を刈り取った。そして地はついに必死に尽くし得ない恐ろしい犯罪で満たされ、荒廃した地方や破壊された都市から恐ろしい叫び、耐え難い苦悩の叫びが上がった。フランスは地震で振動するかのように揺れ動いた。宗教、法律、社会秩序、家族、国家、そして教会など、すべてのものが神の律法に反抗して挙げられた邪悪な手で打ち倒された。希望への光、1730ページ、1731ページ。各時代の大総統第15章。教会がすべての光を受け入れ、掲示されるすべての義務を行って、神の摂理の導きに従っていかないならば、宗教は必ず形式化して堕落し、生きた敬信の精神は失われるのである。希望への光、1746ページ。各時代の大総統第17章。話し合いのための質問。1。大総統の原則はフランス革命においてどのように明らかにされていますか。2。ヨハネが見た聖女の幻は終末の出来事に関連してどんな意味がありますか。話し合いのための質問。 終わり、第6課を終わります。